ブブドラマドレーヌさんをお迎えしました。2週続いておりますけれども、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先週はですね、はい、活動を始めたきっかけ、そして現在の活動についてお話をお伺いしたんですけれども、この番組では LGBT についての、まあ、理解ということもテーマになっていますが、じゃあ LGBT に対する世間の意識、その以前の時と今とどういうふうに変化してきたかなとブブさん的には思いますか？
はい、まずLGBT という言葉なんですけれども、LGBT という言葉が一般的になるようになって、かなりその社会的にね、話題にしやすくなったと思うんですが、先週も申し上げたように、私自身はヘテロ異性愛の女性なので、いわゆる当事者ではないんですけれども、当事者の人たちが言うには、 LGBT という言い方もすごく一部分、性的少数者の中の一部分であるし、うん、またその、L なのか G なのか B なのか T なのかというふうに細かくこう、ね、分けられることも違和感があるという人もいたりするんですね。なので、それを補うために LGBTIQ という言い方をしたりして、L は L、レズビアン、 G はゲイ、 B はバイセクシャル、 T はトランスジェンダーですが、I は、インターセックスで、 Q がクイアという言い方もしたりするんですけども、はい、でもそうすると、いや、これもあるよ、これもあるよということで、もう延々こう、ね、続いていくわけですけれども、差し当たり、まあ、LGBT という言い方で分かりやすくていいかなと思うんですけども、そういう、違和感を持つ、この言い方に違和感を持つ人も、いるかなと思っていて、特にその B と T ですね、バイセクシャルやトランスジェンダーの人たちに聞くとですね、レズビアンとかゲイというのは、まあ、ヘテロの人たちにもイメージしやすいかもしれないけど、
はい、
で、例えばその同性パートナーシップ制とかが最近話題に、社会的にも話題になってるんですが、その話だけではこうカバーできない、バイセクシャルやトランスジェンダーの話題とか、その理解がですね、まだまだ実態に追いついてないんじゃないかっていう話も、聞きますし、まあ、とはいえ、その同性パートナーシップのニュースっていうのは、ここしばらくすごくよく聞くんですよね、
やっぱり、ね、
はい、ネットのニュースとかテレビでも、
う
ん、で、同時に例えばその政治家の失言とかも同時によく、はい、あるんですけれども、
ありましたね、
はい、でも、まあ、それがそのニュースとして、失言として取り上げられるっていうことはやっぱりいいことだと思いますし、うん、そういう意味ではかなりその、まず制度にですね、例えば、パートナーシップ制度だったり、その議論の仕方だったり、そういう社会的な制度に、まあ、少しずつ反映されるようになってきたのかなとは思います。
嬉しい方向にはでも転がっていってる感じはしますよね。
そうですね、ただそれを何でしょうね、でもそれに対するなんていうのかな、抵抗というか、例えばその LGBT がのさばったら人類がどなんか、途絶えるとかね、そういうふうなことを、そういう、まあ、危機感というか、先週もミスさんおっしゃったように、その分からないから怖いみたいなね、っていう人もたくさんいてて、でそれ の一つの表れが、その LGBT というのはセクシャルマイノリティ、性的なマイノリティですけども、世の中にはその性的なマイノリティだけじゃなく、例えば民族的とか、人種的にそのマイノリティな人たちももちろん日本にもたくさん住んでいて、でそれは、エスニックマイノリティとかっていうふうに言われるんですけども、この近年、そうですね、この 3,4 年かな、エスニックマイノリティに対するその差別行動がすごく過激になってるっていうのもあって、で私自身は、私の周囲でもそういうのがたくさん見えてきたの で今はそういうレイシズムですね、民族差別に対する抗議する、カウンターと呼ばれる行動も、まあ、仕事の傍ら、参加したりしています。なのでそれも割とニュースでも取り上げられたり、それを例えば地方条例で差別撤廃条約に、基づいて地方から条例を作っていこうみたいな感じで、やっぱり日々ニュースになってるんですね。だからそういう意味では、その社会的マイノリティへの関心っていう意味では、まあ、日本はまだまだ国際的な基準からすればかなり程遠いところもあるんですが、それこそ20年前に比べれば、進歩した部分もあるかと思います。
ある意味ちょっとこれからどうなっていくかという、期待したいところでもありますよね。
本当にそうです。つまりマジョリティの方がですね、うん、そういう状況を作ってきたというか、まあ、気づかなかったわけですから、うん、でマイノリティの方はそれがセクシャルマイノリティであれエスニックマイノリティであれ、もう本当に何十年と言い続けてきたわけですよね、うん、マイノリティとして声を上げ続けてきて、まあ、それをに対して、まあ、鈍感だったのは私たち、ヘテロだったり日本人だったりするマジョリティの方だと思うので、マジョリティの側がどう動いて行動していけるかなだと思っています。
はい、はい、そして、はい、LGBT だけでなく、はい、HIV、AIDS に関しての啓発活動、
はいはい、
まあ、これからこうしていきたい、こうなったらいいのになというのがあれば何か教えていただけたら。
はい、はい、先週も少し、ね、話題になったんですが、私はその自分自身が生まれつきの女性といいますか、性転換したりした女性ではなく生まれつきの女性ということもあり、女性として女性の体を持って生まれてきてしまったものとしてやっぱり避けられない、例えば性感染症だったり、うん、望まない妊娠を防ぐことだったり、やっぱり自分自身の体に対する付き合い方というかケアの仕方というかっていうことをやっぱりずっと関心事なんですね。で、その HIV エイズに関して活動してて思ったのは、HIV ウイルス自体は非常に感染力の低いウイルスなので、 HIV を予防するということは他の性感染症の予防にもつながる、し、むしろそちらの方が治りにくかったり、うん、まあ、命に関わったりするような病気、性感染症もあるんですね、
はい、
でその中で今は、梅毒がとても古株な性感染症なんですが、クラシックな性感染症なんですが、今、梅毒が増えています。
はい、そこでこんなニュースが上がっていました、はい、岡山県内で梅毒患者が増加、2年連続20人超、性感染症梅毒の患者が県内で増えています。近年は新たな患者数が年間一桁台で推移していましたが、2014年は21人、2015年は24人と2年連続で20人を超えています。昔の病気という意識から感染に気づかないまま拡大させるケースもあるとみられ、県は注意を呼びかけています。各保健所では HIV 検査と合わせて梅毒検査も匿名無料で受けられます。ただいいニュースもあります。2月29日読売新聞でこんなニュースがありました。新たに確認のエイズ感染者患者2年連続減少。エイズ同行委員会は29日、2015年の1年間に国内で新たに確認されたエイズウイルス感染者とエイズ患者の合計が1413人で2年連続で減少したと発表。ただ女性の新規感染者は13年の46人から14年は50人、15年は57人と増加しています。委員会では性感染症梅毒の患者が若い女性に増えていることと合わせて懸念する声が上がっているそうです。このニュースを聞きになってどうでしょう。
はい、HIV もそうなんですが、他の性感染症 もう本当にもう何よりも早期検査なんですね。で今はもちろん無料匿名で検査できる場所も増えてきましたし、はい、から夜間休日っていうのも増えてますし、うん、HIV をの検査に梅毒やクラミジアがセットで検査を受けれるっていうところも増えていますので、もうぜひちょっとやばいかなっていう時ももちろんですけども、例えば新しいパートナーができて、うん、新たな関係を作る時とか、まあ、その人に応じて例えば月に1回がいいのか半年に1回がいいのか年に1回がいいのか、それは人によりますけれども、検査に気軽に行くっていうことをなんか習慣づけれたら、例えば歯医者さんみたいなもんで、歯もちょっとこうほっとくとえらいことになるじゃないですか、
はい、
でほっとくと治療費もかかるし、下手したら抜かなくちゃいけないとかねってなるので、歯医者さんも嫌いな人多いですけど早めに行く方がいいという、同じように性感染症も早めに検査して、で早めに分かると治療費も治療時間もからストレスも本当に少なくて済みますので、で仮にその感染していることが HIV であれ梅毒であれクラミジアであれ感染しているということが分かったら、分かっても、うん、今は本当にいいお薬、いい治療法が発達してますので心配せずに、ぜひ検査に行ってほしいと思います。
そうですね、はい、定期検診と思っていただいてもいいですよね。
本当にそうです。特に女性は結婚しちゃうと相手任せというかね、 になりがちな、私自身もそうだったんですけども、はい、にとか恋人任せとかになりがちなこともあるかと思うんですけども、まあ、自分の体なので、とかあと育児中とか介護中の女性っていうのはどうしても自分の体のことが後回しになりがちなんですけれども、そこをちょっとですね時間作って検査行ったり、まあ、主治医をね見つけたりっていうことが本当に長い目で見ると経済的にも得だし、はい、ぜひそれをお勧めします、
はいはい、検査本当に大切ですので、はい、皆さんもぜひ行ってみてください、はいはい、そしてもう一つお伺いしたいのが、はい、やはりポジティブの方、はい、へのケアの方についてどうでしょうか、
はい、HIV 陽性だったりそれからエイズを発症した人のケアということにも過去に関わってきたんですけれども、はい、HIV やそのエイズだけに特別なこともあるんですが、今となってみればその多くは例えば他の病気とか例えばがんとかですね、
うん、
とか例えば障害、例えばもともと手足が不自由である人とか、それからその年を取って不自由になったとか、そういういろんなその自分の体がままならない状態の人と一緒にいるってことと一緒なんですね、
うん、
で90年代はそのエイズが新しい病気だったっていうこともあって非常に怖がられたりもしたんですけれども、私の経験では他のその今ちょっと弱ってる人をと一緒にどういるかっていう意味では全く一緒だと思いますし、
うん、
でそういう意味では、まあ、自分自身とか家族とか友達が、まあ、いつでもそうなりうるというかね、そういう可能性のあることなので、だから準備しておきましょうっていうことでもなくって、つまりその今すでに弱ってるけども弱っていることを言わない人がいるかもしれないですね、自分の周りにね、家に帰ったらとてもこれで苦労してるとか、
うん、
だけどそれを、まあ、うち人に言えないとかっていうことで何か自分の体のしんどさとか、まあ、メンタルのしんどさと付き合ってる人っていうのは実はいるはずで、だから一緒に暮らしましょう、一緒になんとかな共に生きましょうとかじゃなく、もうすでに一緒に生きているっていうことがやっぱり重要なところかなのかなと思っています。なのでそういう可能性があるっていう、この人がすでにそういうしんどい人である、しんどいところを持ってる人であるっていう可能性を想像して、
うん、
もうすでに生きてるんじゃないかなっていうふうに思っています。
でも過剰に反応する必要もないです
から
ね。も
ちろんそう、そうそう、される方は嫌ですからね。なんか私ちょっと足が悪いんですけども、すごく自然に階段でいいですかとか言ってくださるのは本当ありがたいんですけども、もう一段一段ね体を支えられると、いやもうそこまででもないしみたいな、だからまずどうしてほしいですかって聞いていただくのが一番いいし、
ね、
はい、過剰にその同情とかね、こうされるのもやっぱりプライドも傷つくし、こう弱ってる方としては、だからまずはどうしてほしいのかっていうことを聞ける関係がいいのかなと思います、
はい
はい、
そしてアーティスト活動も行っていらっしゃるブブさんなんですが、
はい、
今後はどのような活動をしていこうという、
今後ですね、はいはい、作品は、まあ、細々と作っているんですけども、先週も申し上げたようにちょっと介護、親の介護で、制作活動を休止してたんですが、去年からは大阪の西成の方で、ブレーカープロジェクトというプロジェクトさんと一緒に、いわゆる地域の人たちと一緒に、制作するということをやったりですね、いろんな活動をやっていきたいと思っています。
まあ、無理なく、はい、ということですよね、
はい、
そして原画展も、
あ、そうですね、
現在も、
はい、時々絵も描いていまして、今イラストの展示会をしています。このイラストというのはマッシュ大阪、大阪で、ゲイとバイセクシャルの男性を対象にした、HIV エイズの情報を提供している、マッシュ大阪が発行していたニュースペーパーに、連載していた、ものですが、社会学者の山田宗平さんという方が、大阪の街を歩きながらですね、いろんなこう知られざる秘密を解き明かしていく、そういうエッセイを書かれてまして、その、イラストを書かせていただきました。全部で13点のイラストがあります。3月2日に始まってまして、3月21日月曜日までです。火曜日休館、夕方の5時から10時半までオープンしています。マッシュ大阪 が運営する、コミュニティスペースディスタ DISTA コミュニティスペースディスタというところで、検索してみてください。大阪謎解き散歩の、イラスト原画展というのを、ただいま開催しております。
はいはい、お仕事終わったってこと
で
ね。
そうですね、5時、はい、5時から10時半ですね。
足を運びください。
はい、
さあお時間となってしまいました。
もうあっという間ですね。本当に、ね、
本当足りないですね。まだまだ聞きたいことたくさんあるんですが、
はい、
では最後に、はい、ラジオ聴きの皆さんにボブさんからメッセージいただけますか。
メッセージですか。はいはい、先週もですが、そのドラッグクイーンだということをご紹介いただいたんですが、本当時々しかいただくって、申し訳ないんですけども、どこで見られるかと言われれば、お伝えできるのは京都にクラブメトロというところがあります。そこで、毎月第4金曜日に、ダイヤモンドナイトという、これは日本で最も長く続いている、ドラッグクイーンイベントなんですけれども、はい、もう20年以上続いています。
はい、
でそこで私はデルデル詐欺で、出ると言いながらこの1年ぐらい出ない、はい、出てないんですが、出ることがあるかもしれない。
はい、
出るとしたらそこで出ます。京都メトロ、第4金曜日ダイヤモンドナイトです。うん、はい、私がいなくても他に本当に豪華なドラッグクイーンたちがいっぱい出演してますので、うん、ぜひ京都メトロ、ダイヤモンドナイトで検索してみてください。
ラッキーデーに会えますように。
そうです、はい、ひょっとしたらショーが見れるかもしれません。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。